FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、それでは本日もグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、2月に入りまして、最初の、はい、この建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話でございますけれども、はい、ねえ、2月と言いますと太田さんどうでしょうか。イベントとしては何かこう思いつくものとか。
イベント、
まあ、イベントって言いますかね、こういうことありますよねみたいな、まあ、節分はもう終わりましたからね。
じゃあ残るは代表的なやつじゃないですか。
代表的なやつでございますよ。
バレンタインデーキースってやつですか。
いや、やつですね。まあ、キスまではどうかと、まあ、バレンタインデーでございますからね。そうですね、本当に
バレンタインね。
まあ、あの高校生とかね、学生の時みたいなワクワクはね、やっぱどうしても大人になるとなかなかにってところもあるんですけども。
恥ずかしいな。いや、なんかあの高校生の時ってなんかすごいこのときめきがあってね、なんかこうやっぱバレンタインデーっていうのは男子も女子もやっぱりこう期待して、なんかこうなんだろうな、この言葉に表せないようなね、なんかこのワクワク感っていうんですか、期待されて期待してみたいな感じじゃないですか。
は
い
は
い、
大人が柄にもなかなか緊張されたのでびっくりしましたけども
。いやいや、もうね、あのバレンタインで、
いや、まあ確かにね、あのその当時っていうのはやっぱりこうね、あのドキドキしたものがやっぱありますよね。
そうですね。
もらうもらわないともかくにしてもね。で、なんかあのいつもだったらさーっとこうあの教室から出るのから、なんかこいつ今日はいつも以上になんかこう教科書入れるの遅いなとみたいな。
そう、遅いなとか、なんかこう机の下のスペースをちょっとこう、ね、
ちょっと見たりとか、覗
き込むような感じとかね。
なんでしょうかね、あのトイレに行って帰ってきたなんか見たりみたいな、その隙に入ってんじゃないかな。
わざと席外してみようかみたいなね。
まあそういうのもあって今に至るところもありますからね。まあでも本当に、
もう昔はね、僕あの時は、はい、今みたいにね、便利なその携帯みたいなのもなかったし、
はいはいはい、
LINE なんてもうなかったですから。
そうですね。
もう手紙ですよ。手紙をこうね、多分もう、はい、僕ら同世代の方はね、懐かしいなって思われるかもしれないですけど、はいはいはい、手紙をこう綺麗に折るんですよね。なんかこう、折って、はいはいはい、手紙サイズ、なんですかね。
なんかちょっとね、四角、長方形の、
そう、
あの、角がちょっと折れてるやつ。
折れてるやつ。
はいはい。
で、それでこう、やりとりをしてとかね、授業中とかこんなしてた。
あ、でも僕らのところもやってましたよ、そういうの。
あ、そうですか。
まあ、手紙書いて、そんな深い内容じゃないですけども。
そうですね。
なんかこう、伝達手段みたいな感じで。
そうです。
携帯はあったにしてもね、使えないんでね。
なんで、それでこう、いついつ何時に待ってるとかね。
はいはいはい、はい。
そんな感じでしたけど、今もう LINE で、って感じですからね。
そうですね。そう考えるとちょっと温かさがないかなっていう風な感じで思いますけどもね。まあ、時代が時代ちゃそういうところもありますからね。
だからぜひですね、こう、はいはい、バレンタインで本気の愛を届けたいね、こう、女性の方は、
はい、
ぜひ手書きでですね、こう思いを恋文、
あ、恋文、
古いな恋文って古い
ですね。まあ、ラブレターですね。
ラブレターですね。
はいはいはい、
こう書いていただいてね、こうチョコレートと一緒にこう愛を届けていただいたら。いいんではないかなと。
というふうなところはありますね。確かに。それは本当に、やっぱもらう側もね、やっぱ嬉しいですしね。
うん、そうですね。
まあ、ただ今ね、結構逆もありますからね。友チョコとか逆チョコとかでいろんな言葉がね。
もう本当、いろいろ。この間、はいはい、セブンイレブンに行ったらですね。
セブンイレブン、はいはい、
はい。ペヤングって焼きそばあるじゃないですか。
ああ、あります、あります、あります。
ペヤングの、ギリチョコ味っていうのが
あ
った
んですよ。うちのスタッフも食べてました、それ。
食べてました。それをですね、こう、セブンイレブンで、こう、発売日に見つけちゃったんですよ。
あら。
これはなんだと。えらい、こう、レジで払うときに、なんか、はい、えらい気になる視線を送ってくるやつがいるぞと。これは何だと振り向けば、そこに新商品、ペヤングギリチョコ味、焼きそば、
はい。あるわけですよね。
頭の中がフル回転しましたね。
はいはい、
チョコレート味、焼きそば、どういう想像を超えたんですよ、僕の頭の中で。そうするとですね、ここで買わなきゃ男がスタル。
スタルんですかね、わからないですけど。
買ってしまい
ました。はいはい、買いまして。
はい、買って食べたとさ。
はい。
はい、まあ、味的にはですね、なんて言うんでしょう。 何なんだろうっていう感じなんですけどね、
まあ。チョコレートが多分ベースなんでしょうかね、多分。
そうですね。でも一回ですね、こう、はい、食べていただいたら、焼きそばだと思うとちょっと拍子抜けするんですけど、
はいはい、
そういうデザートっていうか、おやつだっていうふうに思えば、新しい新感覚で、意外と、そういう食べ方だったらね、美味しいかなと思ったんですけど。
あ、そうなんですね。
私間違えて昼ご飯として捉えちゃったので。
それは太田さんまずいですね、
うん。それとおにぎり食べようかって思ったので、これどう考えてもこう、合わねえぞみたいな感じ
です、ね。絶対合わないですよ。おにぎりの中にチョコレート入ってるようなもんですから
ね。そうですかね。
それはきついですよ。
いやー、
そうですか。
おにぎりの中身で、変わった中身っていうのはなんかこう。はい、
おにぎりの中身の変わった中身。うん、どうでしょうかね。まあ、普通にコンビニで売ってるようなものぐらいですからね、食べるのは。
なるほど。うちに元いたね、うん、女性スタッフがいるんですけど、はい、その子はですね、こう、はい、おにぎりに何でも入れちゃうんですよ。
おにぎり、
ある時会社のイベントで、はい、あ、おにぎり作ってきました、とか持ってきたんですよ。お前、女子力あるなぁ、高いなぁって食べようと思ったら、はい、こう、なんか、あ、待ってください、どれがいいですか、いや、普通のおにぎりだよな、これ。
見た目はね。
見た目は。はい、でも中に、はい、私の愛情たっぷりのものを入れてるんです。
わー、素敵じゃないですか、何か、
うん。いろんなものが入ってるんですよ。
ほう、例えば。
例えばですね、はい、おにぎりの中に餃子。
うん、
おにぎりの中に餃子。
餃子、はいはい、はい、うん。
で、あと、まあ、おにぎりの中に、まあ、はい、卵焼き。
おー、うん、それはまあまあ美味しそうじゃないですか、はい。
うん。で、あと、おにぎりの中に、まあ、はい、ミートボール。
うん。
うん、で、おにぎりの中に、はい、こんにゃく。
ん？こんにゃく。
それから、おにぎりの中に、はい、さつまいもの甘く煮たやつ。
ああ、はいはい、甘露煮みたいな。
甘露煮。
はいはい。
とかね、そんなものが入ってるの。
で、
これはなんでこうなったのっていうと、
はい、
いや、基本、うん、お弁当のおかずになるもの。要するに、よくね、ご飯とおかずってこうあるじゃないです
か。分かれてますね、はいはい。うん、
それは、どっちにしても一緒に食べますよね。まあ確かに。だから入れてもインしても、一緒じゃないですか。まあまあまあ、こいつ合理的だなぁと思いましたね、これね。合理的な考え方できるな、すげえなぁって。
いや、太田さんがもうそう考えたんだったらいいんじゃないかなというところになりますけどもね。
うん、すごい。
何か変な怒るみたいなことになければよかったんじゃないかなと、
ね。ほんまにそういう、そういうね、まあ、経験も。
いや、あるんですね、はい。でも本当にまあまあ、バレンタインの話からまさかおにぎりに繋がるとかね。
ちょっと脱線しましたね。
いやいや、まあまあ、でもね、まあ、最近ではでもね、そのバレンタインの日にね、フラワーバレンタインって男性が女性に花束を送るっていうのが、海外の習慣ではあるらしいですからね。
かっこいい。今年はそれにしよう。
というわけで、大田さんのバレンタインも決まったところでございますけどもね。はい、まあ、本当に2月に入りまして、まあ、寒い時期がね、うん、続いておりまして、
はい、
ね、まあ、皆さんもどのようにお過ごしかはわかりませんけども、うん、この時期っていうのは、はい、まあ、こう、住宅に関することっていうと、うん、なんか、こう、こういう風なことしといた方がいいみたいなことってなんかあったりするんでしょうかね。
こういう風なこと、やっぱりですね、うん、寒くなりますと、ヒートショックにね、なられる方がやっぱ増えてきますから、
そうですね。
まあ、高齢の方とかがね、おじいちゃんおばあちゃんとか、同居してるよとか、まあ、若い方でもあり得ることなんですけども、
はい、
お風呂入る前に、
はい、
あらかじめ高温のね、シャワーで、こう、浴槽、
うん、
お風呂の中をこう、はい、温めておくと。
おーお
ー、それから脱衣所にはちょっとヒーターね、うん、で、あらかじめちょっと温度を上げておくとかね、
はいはいはい、
そういうふうな対策っていうのは絶対していただいた方がいいですね。
まあ、そうですよね。やっぱりこう、どうしても、ちょっと変えるだけでもね、
そうです
ね、体がやっぱ慣れるっていうのはありますし、
はい、
慣
らすっていうことはすごくこの時期すごく重要ですね。
そうですよね。まあ、それこそ本当にそのね、やっぱ暖かくするっていうふうなことに関しては、はい、この時期って本当に分かりやすいですよね。
分かりやすいですね。
まあ、周りがもちろん寒いからっていうのもあるんですけど、ね、うん、家の中入った瞬間にこうあったかいみたいなところ。
そうですね。だからうちのモデルハウスとかでも、
はいはい、
未だにですね、こう外がマイナスの時だったとしても室内は13度とか14度、特に冷暖房つけなくてもそんな状態。
冷暖房つけなくてその状態なの？
暖房つけなくてもその状態ですね。
へえ。
だから性能を上げるっていうのは、まあ家の断熱とかね、窓とか、はい、そういった性能を上げるっていうこともありますし、やっぱりこれはですね、設計が大事なんですよ。
設計。
はい。
はい、
やっぱり日射、夏は日射を遮蔽する、
うん。
で、冬は日射を取得するっていうことですね。
ほうほう、はい、
だから、こう、夏場は無駄な熱を室内に入れない。
うん、
で、冬場は、太陽の熱を室内に取り込めるような形のデザインがなされてるかどうか。
ああ、 それ多分大事ですね、
うん。これはすごく大事ですね。
うん。うん、そういうところやっぱり設計っていう風なところも重要になってくるわけですよね。はい。まあでも、本当にだからこそね、その、今、お家を建てようと考えていらっしゃる方って、うん、この時期にこう、いろんなね、モデルハウス見学するっていうのは、いいことなんじゃないかなと
思います、ね。そうですね。やっぱりこう、庭かじ込みのですね、暖房とかで集中的にバーっと暖かくしたところっていうのは、はいはいはいはい、やっぱり温度のムラっていうのができやすいです。うん、上に行けば、あったかいんだけども、2階はあったかいんだけど、1階はね、なんか寒いなっていうことね。
まあ、暖かい空気で上に
上がっていきますからね、うん。本当にちゃんと性能を持った住宅っていうのは、その温度のムラっていうのがね、あんまり感じないんですよ。
はあ、
ほとんどないです。はいはい、なので、うちのモデルハウスとかにおきましても、リビング30畳ぐらいありますし、うんうん、吹き抜けがあったりするわけですけども、
はいはいはい、
それでもですね、全然2階の廊下だとか、うん、トイレとか、もうそんなにこう暑いだとか寒いだとかっていうことはほとんどないですね、はいはい、吹き抜けの下にいても全然そんな風が滞留するっていうような感覚はそんなにないですし、
うん、そうなんですね、
はい、
まあでも実際にね、それこそグローイングさんのモデルハウスなど見学された方っていうと、はい、じゃあやっぱりびっくりされる方結構多いじゃないですか。いや
もうびっくりされますね。
はい。
うん、まあその辺の話はまだ次のね、収録でね、しっかりね、お話をさせていただこうということで、ちょっとこの余韻を残しながら、またですね、この、はい、モデルハウスなんですけど、和田屋モデルはまた3月のですね、
はいはい、
11、12ですかね、土日に、はい、また、寒さを体感していただこうということで見学会を予定しておりますので、
はい、
またまあ3月っていうと、まあ、まだちょっと肌寒いかなっていう、
そうですね、
寒いかなっていうぐらいだと思いますので、
はい、
ぜひですね、その暖かさっていうのが100分は一気にしかずっていう形で体感していただいたら、はいはいはい、もう私が常に言っていることっていうのが本当なんだっていうことがね、うん、感じていただけると思いますので、
そうですね、
ぜひですね、
足を運んでいただ
け、足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい。はい、ね、なんか続きはウェブでみたいな感じ
で。そうですね。続きはウェブで。
ですもね、はい、こちらグローイングさんのまたモデルハウスの見学会などもね、はい、今後開催される予定でございますので、詳しくはまたホームページなどをチェックしていただきたいと思います。はい、建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。